スーパーコンシューマーラジオです。司会の中谷です。
南です。
2人でやってるものづくりのラジオなんですけど、
そうですよね。なんかあの初めの決まり言葉はあんまり言わなくなりました、
ね。
は
い、長くてね噛んでます。
そうですよね。
マニアックな消費者のアイデアを形にするプロジェクト。
そうですそうです。それ毎回、ね、言って
毎回噛むから、ね、言わないようにしてです、ね。今日はあの秋葉原のデジタルハリウッド大学に来ております。はい、でもう夏休みに入っちゃうっていうことで、今日が
最終回。
最終回
ですよね。
はい、はい、最終回にも大遅刻してしまいました、ね。皆さんお待たせしました。本当に申し訳ないですけども、前回ね、
そうですね、はい、
先週、森下さんが、ね、業者さん
を、ね、見つけてきて、
はい、
それで実際にアポ取って、
はい、
昨日行ってきました。昨日でした。
昨日でした。
昨日です。
昨日
です。
昨日、はい、行ってきました。
行ってきましたね。面白かったです、
ね。面白かったですね。台東区の、
はい、どうだったんですか。
いや、もう素晴らしい言い方ですよね。すごい言い方で。
どうでした、森下さん、感想としては。
僕言ったら、やばい。
しゃべりたがれ。
そうですね。はい、森下さんも。
やっぱり電話で喋った時と同じように優しい人で、
はい、
で実際に一番最初はご主人の方がいらっしゃらなかったんで、奥さんから先にこれうちで作った見本なんでよかったら見てくださいっていう形で見せていただいて、はいはい、やっぱりいろいろいろんな形、サイズも素材もいろんなものがあったので、一番にどういうものを今まで作っていくかが実際に見えたのはすごく、あ、こういうのもできるんだっていうのが分かってすごく良かったし、その後にお話を聞かせていただいた後で実際にこういう素材がありますみたいなサンプルの入ったファイリングされたファイルを見せていただいて、それもやっぱり素材をちょっとしか調べてなかったので、すごい実際同じナイロンツイルでもこんなにいろいろ種類があるのかとか、知らないことをいっぱい優しく丁寧に教えていただいて、
ね、丁寧に教えてくれますからね。
質問したらすぐ答えてくださるし、
完全に素人の集まりから。
そうそうそう素人がね、普通だからカバンのプロの人が、まあ、見せてもらったんですよね。
ちゃんとした図面がね、
すごい
すごい、あれはすごい、
持ってって作ってくださいっていうところにね、なんか素人が作って、
でもね、あれはね、森下さんのあの書いたスケッチがあったから、うん、あのスケッチがすごい上手じゃないですか。
そうですね、
だからちょっと見せてみたらって見せると、うん、お、なかなかやるなって感じで、本当のプロのやつをちょっと見せてやろうみたいな。
実際本当は見せちゃあんまりいけないんだけど、こういうのをプロの方は送ってきますよみたいな感じで。
そうですよね。あれも参考になりました。
参考になりましたね。はい、
いっぱいあの部屋中にね、
サンプルがあるんですよ。過去で作ったサンプルがいっぱいあるんですよ。
棚にずっと並べたって。
中国で何個作ったやつとか、そうそうそう、これは日本で作ったやつとか、これはどこが得意とか、
うん、
この生地が何だらかんだら
って、すごい。福井の企業さんが作った特殊な加工がしてある生地で3色あってとか、そういう生地も見せていただいて、
うん、まあ、そこでは作ってないんですよね。あの作ってないんですけど、いろんな工場にこれだったらどこがいいかっていうのを選ぶのが、うん、そういう経験のある方で、もう結構年上の方
で、そうですね、うん、で一応そのじゃあサンプルとか発注するためにはどうしたらいいんですかみたいな、もう教えてくださいみたいな感じで聞いたらあの図面をあの、まあ、原寸でしっかり書いて素材を選んで、はい、カラーを選んでまた来てくださいとということで、で一応それを今考えてもらってるんですよね。
はい、一応
やって、あ、書いてきたんですか。
まだ途中までなんで、はい、外観しかできてないんです。
あの、ちょっと変なこと忘れてました。
何なん、
今日ゲストがいらっしゃる。
ああ
僕焦ってもう本題
に電車が止まって、2
人も今日ゲストいらっしゃるんで、
今日電車止まってたんですよ。
はい、
はい、
それ
は
いいです。
今日あのゲストに、
はい、
あの2人来ていただいてて、
はい、
どう紹介させていただいて、
大さん紹介してください
。はい、まあ、デジタルハリウッド大学の先生で、
はい、
あの出版プロデューサーの斉藤先生です。
斉藤です。
斉藤、
はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生をやってるんですか。
そうです、
ね、あ、そうですね。じゃあ皆さんはもう知ってるんですか。
でも後期に授業を開講してらっしゃる方なんで、まだ授業を取ったことがないので。
あ、なるほど。
デジタルハリウッド大学の、授業はどういった授業をやられてるんですか。
映画宣伝論っていうのをやってますね。
映画畑でずっとやられた。
そうなんですね。それしか知らない。
面白そう。
これいっぱい話聞きたい。
聞いたいところ。
聞いたらこれでまたね、30分だと。そうそう。まだあの後で。
後で。
後で。で、あの立上さんなんですが、立上さんはあの手帳評論家ですよ。
手帳評論家
で、あの IT メディアとか はい、で、まあ、連載記事書かれたりとか、あと、まあ、はい、手帳の本が書かれ出されたりとかしてるんですね、はい、うん、
IT メディアでは、あの、シャア専用手帳について語ったり、はいはい、文豪手帳について
語ってたり、拝見させていただきました。
手帳というのは単にその、スケジュールの記録なツールとかではなくて、はい、もちろんそれもあるんですけれども、はい、まあ、それを生んだコミュニティと密接に関係があるというのも必要です。
なるほど。ブログとかも、あの、あのすごい、あの、ね、面白いですけど、マニアックな、うん、手帳専用ブログがあって、僕はあの、まあ、アクセスログを見てたらですね、うん、なんか、変わったところからごつアクセス来てるんです。
どこに？
あのうちのサイトに。あ、で見たら谷川さんが、うん、あの保存するメモ帳っていうのを紹介してくださってて、うんうんうん、このサイトっていうのを見たのが初めて。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
今あの学生さんの、まあ、今日最後なんですけども、このスーパーコンシューマーと称してあのこういうものづくりを行ってるんですけども、あのサイトとかご覧になられたことあるんですか？
いや、まだ。
あ、これからですか。
これからなんですけど、
はいはい、
あの、まあ、これまでの経緯をサイトの方でこうあの続っていて、順次公開ということになっているんですが、
はい、今まで10回ぐらいですかね、あの今日で10回目ぐらいだと思うんですけど、あ、まあ、こういうふうに集まって話して、うん、でこのものづくりを、まあ、本当にゼロベースから、あ、あのじゃあ来週までこれを宿題にしようみたいなのを、まあ、録音して、文章に起こしてみたいなのをやってるんですね。
最終回なんですけど、そもそも一番初めっていうのが、うん、デジタルネイティブの人たちが考えたプロダクトってどういう風なものを作るんだろうっていうところから入ってるんですね、思い起こしてみれば。
そうです、
昨日読んだんです全部を。
あ、読んだ。
私もこの間見ました。
そうそう、あ、そうですか、うん、
だからあのやっぱりその商品っていうのはあの普通は、まあ、企業とかの商品企画の人たち、多分財布だったら財布の会社の商品企画の人たちが作ったりとか、うん、マーケット見たりして作るんですけど、はい、まあ、本当に何も知らないもん、素人の20ぐらいですよね、
19
ぐらいですよね、人たちが自分の欲しいものを作ったらどんなものできるんだろうっていうので、あのアイディアが出てきて、うん、あの最後に残ったのは森下さんの USB ケース、うん、
はい、そう、はい、そうですね、うん、そういう風な感じでやってて、
そうですね、はい、
本当はあのあと2つ、あの3つ、あのいろんそれぞれあの学生さんそれぞれ案があって、でやってたんですけども、
女性を
作る学生さん、まあ難しいんですよね。
ゼロペースっていう時には具体的にこう、はい、最初は何概念か何かからやっていくんですか、それともこういうものって、
いや、あの、ま、全くお題を与えず、うん、あの欲しいもの何ですか、
何が欲しい、世の中にあってもなく、まあ、ないもので、うん、何でないんやろうと、でそれ欲しいもの何ですかっていうので、もうすごい抽象的な質問に関して、
普段不便に感じてる、
そうそうそうそう、課題があって、そうですね、
案外
USB メモリの入れるケースが欲しくて、あ、なんか単体で入れるケースはあるけど 2,3 本一気に入れるような専門のケースがないじゃないかっていうところから、私はこれを企画させていただいて、
逆にね、あの僕たちからしたら USB を3本入れることは多分
ない
んですよね、うん、USB3 本押すことないので、
必要性がないので、でもそんなものいるのかなって最初思っちゃうん
ですよ。でも学生さんに聞いてみたら、学生ってなんか USB を何本か持ってる人やっぱり結構いらっしゃる、特にこの学校は、
うんうん、案外学生初の案って、まあ、作る側が学生視点がないだけに、あ、そうですね、もしかしたらそういう発想もありなのかな、
そうです、ね、
っていうことをやってます。で、その複数の USB メモリを入れるケースを考えてもらって、で昨日工場に行って、でサンプルを作ってみようかと、でその工場の方がまたこう職人肌な人で、うん、そのコストありきで商品を作るよりもまず本人が納得いく素材とは何だっていうのを考え抜いてくれみたいなことを言われて、うんうん
うん、基本ですね、
うん、
もうコストの話はもう後最後だと、最後だと、とにかく自分ができた、うん、自分が欲しいものをまずサンプルとして、うんうん、ひ、う、ど、ん、い場合なんかね10回ぐらい作るらしいんです
よ。維持です
よ。そうそう、最後の維持になってくるって。で作ってできてから、うん、値段が高かったらここを変えようって話をしたりとか、うん、作るのをこうでしたりとか、
そう、
ね、ノート変えたりとか、
だからね、あのそういう意味ではコンセプトは一致してて、
いいとこ見つけましたよね、
そうですよね、
やっぱ 電話いくつかかけると候補が断し絞られてくる、
うん、僕はちょっとすごいひどい人で、とりあえず最初に10個かけてくださいと
アポと
たくさんネットでたくさんとりあえず何もわからなかったんで、とりあえず検索でいくつか自分の例えば小ロットとか丹能機とか東京都内みたいな感じで、あとカバンポーチみたいな感じで単語で検索かけて来たところを全部メモって、その中からいけそうなやつにかけました。かけた中で電話の対応が良かったところと、電話で質問した時に小ロット50個からでも全然大丈夫ですよみたいに言ってくださったところをちょっと2つ、こことここが良かったですって形でこのラジオっていうかこのミーティングの時にお伝えしたら、片方が大阪府だったもので、うん、その東京都の方に的を絞って、それがこの会社さんだった。
うん、で、なので、まあ、サンプルを作ってみようと、うん、まあ、とりあえずサンプルを作って、で、そこから考えた方がいいかなと思って、うん、で、そのために必要なものは何ですかっていうので帰ってきてるんで、その用意をして、もう近々行ってこようと思います。
そうですね。なんかこれ、まあ、色と素材と形、大きさを言ったら、大体なんか早から2、3日でできるとか
言ってます。って言ってましたね、サンプルは。
なくても1週間と。
大体の絵でも、職人さんそれ見たら、もうすぐ型紙取れます的なこと
で。そうですね。なので、金曜日はもうすぐに洗ってしまうってことで、金曜日行って、一応次金曜日の朝9時に、ね、また4人で、
アポ
取って行って、で、それでもうね、来週ぐらいできるんですかね、
知らんけど、
第1号。
だからね、サンプル作って、はい、それでね、また考えたりする
ね。そうですね。
はい、少なくともそこまでは絶対行けると思う。
で、今日僕来て、これ見してもらったんですよ。うんうん、すごいですよ。
いいですか？え、なんですか？
一応実物大で、
僕がやったらそう、僕
外観だけ、外観しかまだ時間がなくてできなかったんですけど、
やってきて、うまいっすね、
これね、
これはアドビのイラストレーターでやったんで、もう本当にちゃんとやってきたんです
けど、いや、あの時見た図面と結構レベル変わらない
ですね。変わらないですね。なんか多分あれ見て、それを真似しようとしてやってるんですね、多分ね、同じぐらいのレベルを作ろうと、はい、
このマーク何これ？
それはロゴ、なんか
ロゴ作った
ん
や。
すごいな。何これ？スーパーコンシューマーのロゴか、ハリーのロゴとか入れたらって言ってたら、え、スーパーコンシューマー入れるのって昨日おっしゃってたんで。
違う違う、いや、入れていいのかなっていう意味ですよ。いや、
だってダメなのかなと思って。
ダメっていう意味じゃない。そんなネガティブな言い方してない。
違う。
だからそれは入れない方がいいのかなと思って、とりあえず。
きついんで。
自分で、なんか、確かにスーパーコンシューマーのロゴってあの超って書いたらあれ
そうです
と思って、それだとちょっと確かにイメージが合わないかなと思って感じだしと思って、それで考えて、
これイニシャルですか？
はい、自分のじゃなくてあのハンドルネームの方なんですけど、
僕ねちょっとまあ、前回その打ち合わせなんでちょっと思って、まあ、お話してたんですけど、やっぱ思うのは本当に何かね、原点に戻ったらやっぱ売れるとか、うん、そういった視点で色を選ぶときにでも、うん、あんまり考えない方がいいかなと思って、うん、だから自分が好きなところで色とかもなんか普通一色ってなったら黒作ろうってなってしまうじゃないですか、うん、じゃなくて本当に自分の好きな色、う
ん、
やったらそうそうやったらどうかなっていうので、うん、今可愛いこれ多分これですね、男性買えない感じです。
え、色とかも決まってんの？
ちょっとカラーじゃないんで印刷がちょっと白黒になっちゃったんですけど、セカンドキャンパスのプリンター、学校のプリンターでやったら白黒しかちょっとできないプリンターだったんですね、ここはたまたま、それで白黒になっちゃったんですけど、本当はちゃんと合皮と綿のロンドンストライプの写真画像を持ってきてここに、ね、貼ってあったんです
けど、ロンドンストライプ
口開いてますロンドンストライプ、
こういう柄がロンドンストライプっていう柄なんですけど、
分からへん
この合皮の部分がちょっと濃いめの、茶色、ちょっと黄土に近い茶色みたいな色で、うん、でここが白とベージュ、ちょっと薄めの茶色みたいな色のしましまなんですけど、でロゴの方はそれに合わせて緑系の色にしたくて、こっちが薄い緑、こっちがちょっとカーキに近いような色、サイドを落としたちょっと落ち着いた緑みたいなのをやってあったんですけど、白黒だと分かんねえって感じ。
これカラー印刷したらそれで出てくるんですか？
こっちはここは白黒で見やすくしてあるんですけど、こことここに関してはちゃんとカラーで、その下は白黒なんですけど、でやったんですけど、あとこれはまだ何センチとかここはこうしてっていう書き込みがまだ入ってないので未完成なんですけど、
多分実寸大らしいです。これ
大体実寸大、
分かるよね、これね、
分かる、
ただ縁取りが入ってるので縁取りの分ちょっと2ミリずつぐらい大きくなっちゃってるんですけど、
あとこれの内側もね
やる、はい、内側がまだ時間がでなくてできなかったんですけどやる予定です、そっちも、
うん、じゃあもういけるじゃないですか。
来週できてますよ多分。
それで分かりやすいように、ね、自分があのうちで一回紙のサンプルの次に布のサンプル作ったけど、うん、なんかちょっと失敗したんでボツりましたって言った時の部品をちょっと持ってきたんですけど、
部品だけ？なんでもボツ失敗作にしてよ。
失敗だったんで見せれないんですあのクオリティは。それでその時にあのデニムの素材ってはあったんですけど白と水色の布でメインが水色で縁取りを白っていう形のバイアステープ使ってやってたんで、そしてチャックが白なんですけどこれがコイルのファスナーになるんです。これを使おうと思って買っていて、
コイルからね、言ってたね、
はい、金属のファスナーかコイルのファスナーかっておっしゃってたんですけど、会社の方はコイルで行こうっていうのはそういうこと で、うん、であとこれがあの止める部分に使っていたゴムですね、 USB を挿す部分に使っていたのが、
挟むやつね、
あのお弁当のあの押さえるゴムと同じなんですけど、とあとこれが、これ実物大で1センチ、直径1センチなんですけど、アメリカンホックが公園に使われるものです、うんうん、イメージしやすいように持ってきました。 D リングは D リングですね、
ここね、
はい、でそこはそのまま多分カラビナが本当はつくと思うんですけど今ちょっとないです。
カラビナはでも変えた方がいいと思う、
じゃあ付け足します、うん、
これカラーバージョンもあった方がいいんじゃん、
え
あのここ塗ったやつ、
あそうそうそうそう
モノクロ
も最終的な完成図みたいなのはあの1個、見せていただいたあの手書きのカバンみたいなのあったじゃないですか、うんうん、あれみたいに1個は用意しようと思ってるんですけど、うん、その天地とかを書く場所に色付けると見にくいかなと、ね、
これともう1個やね、
一番最初にラフを書いた時と同じでこれのコンセプトはあの説明書にある図柄みたいなあるじゃないですか、商品買った時に説明書に
入って、ね、あの説明書そうや図柄入ってなかったですよ、
なるほど、ちゃんと見てますね、
見てますね、はい、僕らのレベル高いですね、
僕だって色入ってんの全然イメージがなんかなあの部分的にはここ白とベージュやねんって分かるんですけど、はい、ロゴとの感じとか、
はい、うん、あとまあ内側ですね、
うん、
はい、
でも内側なんかお任せでやりますせとか言
って、いやでもあれやらなかったらいいな、図面が何
最初はやっぱり
USB 何ミリツが入るとか、多分分からないと思う、
まあ、変えた方がいいね。じゃあこれで、まあ、スーパーフォーミュラのコンセプトはその作った人が大満足になって、だからまあこれ大満足ですよね、これもしほんまに形できたら、
あ嬉しいですね、例えばなんか一番最初にサンプル第1号ができて、うん、やっぱこれここ変えようぜってなって2号ができたとしても1号がこれ1個しかないやつだからすごいなんか多分欲しいです自分は、それ1個しかない記念品だよみたいな、
だから3万円くらい売りましょう
あでも結構そうですよね、型とかで2万円とか、いやいや
それはやばいです
だからそれでそのコンセプトに共感してくれた、まあ、少数な人でもいればお裾分けしますよみたいなところが そもそもスタートなんで、宇山さんがしばしばビジネスに走ろうとするのを、まあ、僕は止めないといけない
バランスそうだけど大変になりますからねバランス
だからいいんちゃう、
いいと思いますね、うん、
ここまで図面も描いて、
そうですね、はい、
うん、
まあ、とりあえずあのサンプルの段階では本当に自分が欲しいもの、うん、これ以上今ないわっていうのを作ってみて、
うん、
まあ、そこから
そうだ、ね
ね、
お金のことは関係ないし
だってこれね1個5000円とかあっても買わないでしょ、
まあ、その可能性もあるから、
はいはい、
でもそれは工場の人も今は考えるなっていうことなんで、それはできてから工場の人と相談し
よう、そうですね、はい、私もう学生なんですっていう頑張ってるんですって
あと
はいはい、
どうぞ、はい、はい、お先どうぞ、
あ、じゃあ、はい、あのそのビジネスに走るのにブレーキをかける理由っていうのは何なんですか、
あのブレーキというか、ビジネス視点ですると、無難なものになっちゃって、
そうそうそう、
で、売れることを前提で考えると、うん、まあ大衆受けするのを選ぶことになるわけじゃないですか、
だから
ベターな方を、
うん、
で今一番最初僕この話を第1回に聞いた時に、その僕はいらんなと思ったんです、
うん、
で物を作る時ってやっぱりそのできるだけマーケット大きい方で、
はい、
作った方が売れるわけじゃないですか、
ええ、
だから売れんなっていう人が いっぱいいたらマーケットちっちゃいですけど、うん、でもこれってやっぱ僕ら学生してないんで、うん、学生こだわったらもしかしたらその予期せぬところに共感者が現れるかもしれない、うん、だからなんだろう、そういうところって、まあ、大きな会社って参入できないと思うんだよね、ビジネスにならないから、はい、でこういう遊びなりやってるからこそそこのニッチなところに入っていけるのかなって、でものづくりでだんだんそうなっていくのかなって、これ工場のおっちゃんもね同じこと言ってました
ね。そうですね、そうなんです、まっとうこと言ってましたね、びっくりしましたからね、
やっぱりそのマーケットちっちゃくなってきてるから、うん、そんなドカーンって作ってドカーンって売るっていうのは、うん、だんだんなくなってきてて、うん、やっぱり
結構みんなバラバラになってるんですね、趣味趣向が、で、昔はダイロットの味もバンと売ってバンと売ったんです、はい、今って100、100、100、100、
そうロットも少ないし、だから全部教えてもらったの、これなんて何個しか作ってないよとか教えてくれる
やつが、これ何個でしかこれは中国で何個で作ってるとか、そうそうそう、これの場合は例えばカラーを3つ作って50、50、50で150作りましたとか、
iPad ケース、 iPad のケースがね100個しか作ってないとか、
大ヒットっていうのはもう死後なんですかね、
難しくなってきてると思いますね。
そうですね、でまあスーパーボスマン初めのコンセプトとしてもやっぱりその僕たちのものづくりの方法としてやっぱりその財布は財布の会社の商品企画の人たちがマーケット見てで値段プライス見てコスト見て作ってるんですけど、僕たちのやり方っていうのはもうさっき言ったように作ってみて、うん、欲しいものを作ってみて、でそれで評価する人は何人かいるやろと、だからちょっと使い古した言葉なんですけど、アマゾンのロングテールのテールの部分ですよね、うん、そういう人たちにもうだからまあサモッキー刺さるようなもの、うん、で前やったプロジェクトであるんですけど、その文豪手帳に関しても、はい、もし何ですかね、そのビジネス思考に大きい走ってたら多分ベルクロはついてなかったです、うん、
確かに
ベルクロいらないって言われますもんね、
予想あちこちで言われます
そうベルクロなかったら買うのにみたいな、うん、だからそういうような感じでもう本当にね、まあ、売れる売らない売れないじゃなくて本当に欲しいか欲しくないかっていう視点でやってるってことです
ね、まあ、消費者が作る人がまず満足しましょうと、うん、でそれの共感者が一握りだったとしても、うん、まあいいじゃない
か、20個ぐらい売れる
そういう作り方、まあ、でいこうかなというのが、うん、まあ、第一にあったの で、 まあ、どうしても僕らやってると大人はビジネス思考に無意識で走ってしまうんで、う
ん、で、ただしますよね、
うん、これ採算はなってでそういう気持ちはやっぱりもうどうしても生まれてきちゃうんですけど、それはちょっと違うよねっていう風な感じ で、うん、そうですね、まあ、バランス難しいですけどね、うん、本当に
大ヒットがなくなった時代にでもインフラだけ生産のインフラだけ残ってるので、そういう小ロットに応えるで、そこでまた新たな案件があるっていう、そういうことなんですかね、
小ロット で、 で今ってこうネットで直販できるわけじゃないですか、だから流通ルートも昔と比べて全然変わってますし、今まではやっぱり流通させるためにコストがかかって、
そうですね、なんか物作ったってなったら高島屋置かなきゃいけないとか、うん、スーパーで全国店とかなんか商売にならないっていう、うん、今でもネットだったらパッて上げたらその日から全国の人がリーチできるわけです
よ、でそれを、まあ、僕と南さんでやってて、だから物を作って流通させたりとか、そこに対してはできるだけこのミニマムの組織とミニマムコストでやってるので、まあ、できるっていうのもあると思うん
です、うん、いや今はちょっといい感じで逆なんで、だからネットで先ヒットして百貨店とバイヤーさんを買いたいっていう感じ
です、うん、そうですね、うん、
ちょっと話すると大丈夫です、すいません、ありがとうございます、なんか言おうとしませんか、
これなんですけど、さっきロンドンストライプって言ったんですけど、第二候補がピンストライプっていうやつで、よくスーツのワイシャツとかにあるような柄で、ストライプがちょっと細いやつ、シュッと細いのがあって白い部分が大幅にあって、シュッと細いのがあって白い部分が大幅にある形のストライプ、うん、ピンストライプっていうのが、うん、一応第二候補にあって、それも画像を持ってきて色調補正かけてベージュ系にして、うん、つけると思ったんですけど、色調補正かけたら画像が荒すぎてすごい汚い色になってしまったので、これはちょっと今ないんですけど、一応第二候補 で、
で、ね、ちょっとビジネス寄りの話してしまうけど、
はい、早速
布を作る、早速早速
今、さっき話したこと覚えてる、
さっきカットして
る、はいはいはい、
そうそうそう、布って、僕革とか今作ってるんで、いろいろ話を聞いてるんですけど、革とかって結構細かく切れるんですけど、布っていうのは何ですかね、自分の本当に欲しいものって求めようと思ったらオリジナルで作って買ってこなきゃいけないんです ですよ。そうだったらすごい何十メートル何百メートルって結構必要で、何百個何千個作らなきゃいけないですね。なので基本的に小ロットの場合っていうのはありもんであるやつの中から探してこなあかんダメなので、布着物のを見つけるのが結構大変なんです。なのでストライプっていうのは結構見つかりにくいと思います。正直多分言っても見つかりにくいと思うので、もし可能だったらさっき言った第一候補ロンドンストライプ、第二候補ピンストライプで、第三候補ぐらいに
チェックとか無地とか、そうそう
無地チェックが来たかと思いました
。チェックの商品があそこの会社にあったので、
チェックでもいいと思います。第五候補ぐらいはしてきましょう。いや、わかんないですけど、なんかだから一応そういう形でやった方が、ちょっと第一候補無理だったけど第一候補可能だったっていう話にもなりますんで、まあやっとりが少なくスムーズいくかなと思うんで、そういう感じでちょっと一回案内してもらった方が
いい。はい、無地でも配色してみます。
そうですね、はい。
じゃあ金曜日
行ってきて、金曜日朝9時
はい、そんなんばっかりですよ僕。どうですか今日参加して、まあ、こういうここなんかのやってはいるんですけど、意見全然聞いてなかったな。
いや、うん、意見というか素晴らしい、ね、とにかく当事者が、
はい、
まずはね好きなコンセプトで作るっていうのがさっきね経済的なことを別にして大事だなっていう姿勢はすごく共感しますね。
他学生さんとかそれぞれなんか感想的なものを一緒に行きましたしね。
ああ、そうですね。
最後に大谷さんが一番
大鳥さん。でもなんか本当に
中でガーッとか
すごいですよね。まあほとんど同じ考えだったんで、
うん、
感想とか一緒で歌ってたんですけど、会社の人とかも工場の人とかもすごいいい人だったし、
うん、
実現できるといいですね。私も欲しいんで本当に、だからすごいなんか応援して一緒になんか落ち込んで
裏
話サーフォーとか作ったじゃないですか、実用椅子とか、その時にすごいなんか結構ダメだったみたいな、なんか結構いらないいらないみたいな感じだったんで、でも私は欲しかったんですよすごく。で、案もいいと思ったし、で実際にネットでも調べてもなかったし、
うん、
で私も実際に欲しいんで本当に頑張ってほしいから、
うん、
こうサポートとかしてこうしたらいいんじゃん、こうしたらいいんだとか、
うん、
意見とかたりとかしてたんで、やっぱここまで、ね、一緒に来れたのはすごい嬉しいっていうか、いいことだな
と思ってるのが最終的な。ここもうちょっとこうした方がいい。
僕らの知らないところで話が動いてたんです。
楽しみです。実物は本当に早く見たいので。
中谷さんがね、いらないっていう。
結構いてない
。
ほら、
もう今の。
どうですか。感想。
いや、その商品をその一からっていうかゼロから作ってるじゃないですか。うんうん、学生がどこまでそのいけるのかなっていうのは。正直分からなかったので、うん、今本当に工場にまで行って、
うん、
そのサンプルこれから作ろうっていうところまで行ってるっていうのは本当にすごいですよ、
ね、うん、
しかも短期間じゃないですか、
うんうん、難しい、
そうです、
難しいことをやってると思
う。そうですね、多分僕一番すごいな森下さんの根性ですね、執着心がすごい、うん、
だって毎回出てると思うんですよね。
そう
で、まだ一回も休んでない
ですよね。やっぱりそういうのは
気持ちやりたいって気持ちがやっぱり今伝わってきますよね、
うん、
仕事とかでもやっぱ執着心がある人の方が、ね、うん、実現しますからね絶対。
うん、なるほど、うん、じゃあ最後は橋本さんからありがたいお言葉を。
ありがたくもあ
らずに。
まあ当初3人、主にまあ3人がこう発案して、
はい、
まあ結局最後でも試作まで一人たどり着けたというのは実はすごい確率なんじゃないかと、
うん、
でもっとその商品化できるものって100個にいくぐらいアイデアベースからしたら、
うん、
ぐらいだと思っていたのが、なんか最終フェーズまで一応試作まで来たというのは
すごいこと
だなと思いますね、うん、 やっぱりそうですね、何度も言われてますけど、森下さんのこだわりが、あの途中なんか何度か挫折しかかっていたと思うんですけど、何しろみんなにこうそんなものはいらないこの二人に言われて、
なんかみんなもコインケース走るときに手に巻くコインケースの方が人気があるみたいな流れだと、
僕は欲しいと思ってましたけどねみたいな、ちょっといいものになるみたいなですけど、この二人で反対されながら、それでもなんかデータを示して、あのみんな USB 複数持っているんですよ。
市場調査してね。そうか。あれすごいですよね。
僕がね、19の時に、その35歳ぐらいの人に2人に反対されて、僕は諦めます
ね。確かにね。
そうなんや、やっぱ無理だよみたいな。
一番最初はなんか橋本先生の授業でこういうことやってるんで興味ある人はっていう形で告知をされて、で矢野と一緒にねちょっとやってみたいよ一緒に行こうって言って、で一番最初来て、最初多分女の子2人しかいなかったですね、男の子ばっかり で、
そうですね、
途中からちょっと女の子増えてきましたけど、でなんかでもこういう風にやれる機会って絶対もう多分あんまりない、
なかなかないと思う、
でやっぱりこれからもなんか上の学年に行った時でも就活する時でもなんかこういうのを一からずっと全部作業も通してやってきましたみたいな体験を人に話せたり示すものがあったりするのはすごいいいなと思って、それができたらいいなと思って、しかも自分の作ったものが市場に並んだり通販で売られたらそれすごいなと思って、せっかく参加したのに途中で諦めたらなんかもったいないなと思って、やっぱりここまで、
うん、頑張りましたと。いいじゃないですか。いやぜひともまだね、あのここからっていうところもあるとは思うんです。
そうですね。実際ね、あの今まで、まあ、ここからあのサンプル、僕実際今まで本当正直に話するとですね、僕もサンプルっていっぱい作ってるんですね。でサンプル作った中からでもやっぱり結構あの最終的に、あの本当にあのまあコストの問題であったりとかいろんなところで結構障害があるので、それをなんか何らかの形でなんかどうやってか分からないですけど、まあ、考えて、うん、あのできる限りはあの商品化できればいいなと思って、できる限りはやりましょう、うん、
はい、
まあ、今回事業というのはもう今日で終わってしまうんですけど、引き続きこの、まあ、長谷さんの僕はサポートしてやっていこうと思うので、うん、
はい、
皆さんはウェブ上で、ね、その結果を
そう、
はい、ああメールリストで、あじゃなくてスーパーコンシューマー、
スーパーコンシューマーのウェブ上で皆さん、
ああ、はい、なるほどね、ということで、
はい、
デジタルハリウッドの学生さんと考えるスーパーコンシューマー、
はい、
コラボ編は、はい、今日で終わりなんですけども、引き続きサイトの方では
そうですね、はい、
はい、公開していきますので、
打ち合わせはまあ
どうしましょう、
要所要所では、
うん、ここ来た方がいいかな、
そうですね、うん、まあ、読んだけなら別にここでもいいですし、うん、どっかどこでも、はい、
そうですね、
うん、
こんな感じで、
そうですね、できるまでは一応作っていきます、
ね、そうですね、はい、はい、じゃあということで、
はい、
今日は終わらせていただきますか、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。